ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香里です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、いろいろとね、これまでいろんなテーマでお話をしていただきましたが、はい、今日はどんなお話をしていただけるんですか？
2週間前にですね、はい、お金の使い道ということで道について少しお話をさせていただきましたので、そこの部分のちょっとおさらいということでですね、先月号で道についてのお話の中で、武道、華道、茶道などのすべての道は道徳につながるよというふうに、お話を申し上げて、その中でどの道も多岐にわたる視座に立った愛情豊かな生き方とするのが、みんなそれぞれの目的ではないかなということに触れましたので、その時に視座という言葉をお伝えしました。これ前も一度お話していると思うんですけども、もう一度おさらいをしておきたいと思いますが、視点と視野と視座、これかなりの方がいい加減に使っていると思うんですね。で、視点というのはやはり例えば一つの、スクリーン、テレビの画面でも見てると、どこを見てるかっていうポイントはこれ視点ですよね。で、視野というのはそのスクリーン全体が見えてるかどうか、で、同じテレビ見てても視点が違うと全然感じることが違ったりします。で、視座が違うということはその見る場所を変えるということですよね。正面から見るのか横から見るのか、でも、テレビのスクリーンだと大体見てるもの一緒なんですけども、これが、一般的に自然の中でものを見ていると見る場所が変わると違って見えてくる。例えば煙突を上、飛行機から見ると煙突3本並んでると真ん丸が3つ並んでるし、真横から見ると、要するに煙突棒が3本立ってる。で、一番並んでる正面から見ると1本の煙突しか見えないわけですね。重なってしまってますからね。だから視座を変えると全然結果が変わってくるっていうこともあるので、それぞれの道というものにおいて視座を変えて考えていく。でも全部道徳につながって幸せに生きることにつながっていくと、これが道だというふうにも思うということを話したと思います。そのじゃあ道をどのように伝えるかということになるんですけれども、伝え方として教育と指導っていうのが僕はあると思ってるんですね。で、まず教育というのは受ける側の視座に立って、その人が将来的に個性や特性を生かして幸せに生きれるようにということを、これ、一つ独立自尊の生き方を愛情を持っていかにこうそれを教え育むこと、これができるかっていうことが教育っていうことにつながると思ってますし、そしてもう一つ指導というのは一つのゴールを目指してそこに到達することができるまで導く、ということだと思うので、指導は教育に包括されると、要するに教育の方が大きくて指導の方がその中に入っているという考え方でいいのかなというふうには思ってます。で、この違いは抽象的でちょっと理解しにくそうに思うんですけれども、教育っていうことを一言で言うと、絶対的な答えというものがなくって、教育を受ける人の数だけの答えがあっていいんではないかなと。でも指導っていうのは必ず一つの答えがあって、そしてその答えに向けて進めていく、導いていくということになると思うんですね。で、さらに教育っていうことは受ける側の人が主人公、でも指導は受ける側の人が主じゃなくて従う方、従になってしまう ということだと思います、
はい、
でそういうふうにまあ考えていくと一つ、指導においてのあの具体的な事例っていうのが、まあ、これ柔道で言うとよく分かりやすいと思うんですけども、
はい、
柔道で指導が入ったっていう言い方しますよね、指導今されましたねっていうふうなことで、こういうこの指導を受ける時っていうのは得てして本来の柔道という道から外れてルール違反した時に指導がなされて元の道に戻りなさいよって、こういうことが指導だと思うんですね、
はい、
でも柔道の素晴らしいところは単に指導という言い方で終わらないで教育的指導ということが言われるわけですよね、ということはあくまでも教育を前提とした中で短期的な一つの部分を修正するための、元の道に戻りなさいよというそういった導きですよね、だから指導の道という字は道の下に寸という字が入ります。これ、はい、まあ、ちょっとという意味ですよね。だからちょっと道が外れた時にちょっとこう戻してあげる。だからこれは指導の導きというのは延々と続くものではなくって、その短期的なものとして理解してもいいんじゃないかなと、まあ、語源というのはいろんなところに、きちっとした意味があって、それが、いろいろと派生していって今の言葉になるわけですけれども、
はい、
まあ、指導の導くということはそういうこと、ちょっと道が外れた時に戻すということになるのかなというふうにも思ったりしてます。でもう一つ、まあ、私の経験上でちょっと、はい、一方的な話になるかもしれないんだけど、今の教育の現場っていうのを考えてみたときに、
はい、
本当に教育者って言える先生がどれだけいるのかなと、まあ、僕の経験上子どものことであったり自分の学生時代のことを振り返ってみたりしたときに、
はい、
指導していただいた方はたくさんいたけども、本当にその教育という、要するにその生徒授業を受ける人の個性特性を尊重して、その子がより自分らしく生きていくっていうことにつながる教え方、育み方、こういったことが教育なので、
はい、
今の日本の文部省のカリキュラムを見てても指導書っていうのはたくさんあるけど、なかなか教育っていうところまで広い視野で考えているものって少ないと思うんですね。でもう一つの事例でいくと、例えば 1+2=3 ってことがありますよね。1+2=で答えが空白になっていると3って書きますよね。1+2=3、
はい、
でも、海外の方はですね、何か足す何か=3って書いてあって、そこに好きな数字入れていいよと、そうすると2+1でもいいし、1+2でもいいし、3+0でもいいわけですよね、はい、全部正解ですよね。だから一つのゴールイン、3という結果にも、結びつけるようなプロセスを自分なりに工夫していいよということですよね。ある意味本来教育ってそうじゃないといけなかったんだと思うんですね、
はい、
ところが答えありきのものをばかり日本の教育においては求めていくから、
はい、
その答えがないことについては非常に不安なんですよね、まあ、これはもう私ども、会社運営していく中で従業員教育っていうことを考えたときにでもですね、
はい、
やはり答えがないことについては困りますっていう言い方をするんですね。で先日も、京都の方で私ども会社の説明会をさせていただいたんですけども、はい、まあ、これ言っちゃっていいかな、京都工芸繊維大学でその説明会やったんですね。そうするとね、はい、ある学生が来てくれて、社長この商品面白いですね、僕が仮に入社したらこの商品の、研究開発はどなたが教えてくれるんですか。いやこれ僕は作ったし、まあ、私自身が作ったので、僕はあの文化系だから理工系じゃないので、でもこの商品作ってきた、ただこれも好きな、こういうことをやりたいという好きな気持ちが形になって表現できたんだから、 うちの会社に入っても私とうちの開発部長以外にそのすごく理工系で研究開発技術者っていうのはいないので、君も同じような気持ちで人の役に立つものを一生懸命作ろうと思ってくれればいろいろ勉強もできるし楽しいと思うよとこう言ったんですね。そうすると教えてくれる人いないし、そんなことで社長自身不安じゃなかったんですかってこういうわけですね。ということは僕はお宅の会社に向いてないと思いますと、だからちゃんと教えてくれる、こうすればこうなるということを言い切ってくれないと僕不安ですってこういうわけですね。そういうふうに決まり事を守るっていうことに対して面白さって感じるって言ったんです。いや僕の性格はそういうふうに考えないと不安なんですと、あそれもそれで一つの考え方かなっ と思ったんだけども、まあ、うちの会社っていうのは非常に創造的に自由にのびのびやっていいよっていうところがあるもんですからね、
はい、
そうすると今の、文部省を中心とした教育のあり方、これでも本当教育じゃなくて指導書に基づいた教育という名のもとに指導しかやってない状況っていうことで育てられた人たち、答えがない生き方の中っていうのは非常に不安な毎日を過ごしているのかなと。でもその答えのない中で自分らしく生きるということに、そこに一番の価値観を見出す人たちを作っていかないと、新しいものって絶対できないんですよ。
そうですね、
はい、私も家具屋辞めてこのジェルトロンという開発するのに、もうそんなこと絶対失敗するからやめておけって多くの友達関係者に言われましたよね。でもやっぱ好きなことで自分が人の役に立つことを一生懸命やりたいとこう思えば、何かしらこう形になっていくもので、またそれを支えていただいたり教えていただくご縁というのも広がっていくし、自分でそれを求めていくことができると思うんですね。だから答えありきということを常に意識しないで、自分がのびのびと成長するということを考えて、またそういったことをして包んでくれる人を教育者として支持する、答えを教えてくれる人が立派な人じゃなくて、それは単なる指導者であって、ちょっと導いてくれるだけというふうに考えた方が僕はいいのかなと、まあ、そういった意味でこの前もお話ししましたけども、
はい、
舞鶴市には天台に聖母の小さな学校って梅沢先生ご夫妻がされて、また心あるいろんな先生方がお手伝いをいただいて不登校の子たちと向き合ってます。そこにはもう本当教育の現場で指導の現場じゃないんですね。そういったことも含めて、
はい、
指導教育、特に教育の本当の大切さということを皆さん知っていただけるとありがたいなというふうに思いました。以上です。
はい、いやもう今日のお話もものすごく私いろいろ感じたことがありましたけれども、はい、またそれは改めて、この番組はですね、一度お聞き逃しいただいても、またもう一度聞きたいと思われても FM 舞鶴のホームページ内からポッドキャストで最新の番組、そして過去の番組も繰り返しお聞きいただくことができますので、ぜひ FM 舞鶴のホームページにもアクセスをしてみてください。教育と指導、本当にこの2つの言葉の違い、そしてその大きな大きな意味合いの違い、
はい、
深く感じました、
はい、
はい、ということで、この番組ではね、皆さんからのこうした番組へのご感想、そして田中さんへのテーマのリクエストなどもお待ちしておりますので、ぜひどんどんお寄せください。お待ちしてます。今日の出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
皆さんにはね、来週以降もまた楽しみにお待ちいただきたいんですけれども、皆さんぜひ今夜はひとまずゆったりとした時間、そしてゆっくりとお休みくださいね。また来週このお時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。